花輪。こんにちは、花輪です。子どもたちのワクワクをもっと大きく膨らまそうをテーマにお送りしている FM 世田谷オンエアもっちーラジオ with 花輪の時間がやってまいりました。
こんにちは、アシスタントの神場ひろみです。この番組は隔週日曜日のこの時間に放送、そして間の週は再放送を FM 世田谷からお送りしています。
はい、バレンタインデーがね近づいてきましたね。
はい
最近は友達用とかね、うん、自分のために買ったりとかっていうね、そんな風になってるらしいですけどね。
うん、
どうですかひろみちゃんのバレンタインデー。
うん、私はまあ最近はねそんなにねもうあげたりとかすることもなくなってしまったんですけど、うん、小学生の頃とかはね、はい、好きな人にあげたりとか
は告白したんですか。
それしてないです。
あ、告白はできないけども好きな人にあげるという。
そうです。
確かに小学校の時ってバレンタインデーって下手すれば1年で一番でかいイベントだった気しますよね。
いや本当に大事な時期ですよ。ね、みんなをちゃんとね自分の少ないお小遣いで買って、まあ、施設だったんで、
うん、あそっか、ひろみちゃんは施設で、
はい、
じゃあ他の女子の友達とかと一緒に作ったんだ。
そうです、みんなね本命多分いると思うので
いいね、
は
い、
逆に花輪さんとかはもらってたりは。
いやいや全然そんなもらったことないね。
まだ
本当にそんなないですけどね。
なんかファンの人とかにないんですか。
まあそういう時期もあったね、そういえばね、
う
ん、だから小学校の時にね一時期すごいモテた時期ありましたね。3、4年ぐらいの時ね。
え、それはまた何で。
それはモテてたのか、なんかあれ足が速いやつがモテるみたいなあるじゃないですかそういう感じでなんか面白いっていう感覚ですごくもらった記憶はありますけどね。
あ、なるほど。ちなみに奥さんとかから毎年どうですか。
全然くれないですじゃあ俺もちょっともらおうかな、ひろみちゃんからね
考えておきます
はい、それでは青山もっちラジオ with 花輪スタートです。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りします。
オンエアもっちーラジオ
with 花輪。
子どもたちのワクワクをもっと大きく膨らまそうをテーマにお送りしている FM 世田谷オンエアもっちーラジオ with 花輪、それでは皆様からいただきましたワクワクエピソードをご紹介していきましょう。日本児童養護施設財団の公式マスコットキャラクターもっちーがメッセージを紹介してくれます。もっちーよろしくお願いします。
みんなお餅大好きもっちーだよ。花輪さん今回もよろしく。もっち
ーよろしくお願いします。もっち
ー早速お便りいく。もっちー東京都つかるチョコさん13歳女性の方からだ。もっちー最近ゼペットで好きな人ができました。お二人の初恋はいつですか。もっち。
なるほどね。
ゼペット、
このゼペットっていうのがちょっと僕わかんないんですけど何ですかこれは。
自分そっくりのアバターを作れるアプリで、
うん、
手持ちの写真と合成したりアバター同士で集まって楽しむものっていう、その、まあ、近未来的な。
すごい時代が来ましたね、はい、なんかこの間さ VR つけてさなんかやったんですよ仕事で、
はい、
仮想空間でキャンプをやるっていうさ、
うんうんうんうん、
絶対面白くないと思うじゃん。だってその火とかがさリアルな火じゃないわけじゃないですか。
そうですね。
あと食事もリアルなわけじゃないわけじゃないですか、うん、絶対こんな面白くないだと思ってやったの、
はい、
すっげえ楽しくてさ。
あ、本当ですか。どんな感じだったんですか。
世界中からいろんな人たちがそこの世界でキャンプに集まってくるの、
うん、
こんにちはとかつってこんにちはとか言ったりとかして、
はい、
うん、すごいね仲良くなっててさ、
うん、
女の子と。
あ、女の子。
すごいなんかちょっとキュンってしちゃったりとかねそういうことなのかな。ゼペットそういう世界なのかな。
でも多分似たようなことだと思いますよ。
すごい時代ですね、
うん、ちなみに初恋とか、
うん、俺は初恋はだから うちの嫁さんっていうことになってますから。あ、すいません、
あ、
言っちゃった。
今の
嘘です本当に。
うちの嫁さん、皆さん今お気になりましたでしょうか
いやいや、うちのねマイワイフ、アイラブマイワイフ、中学校の時の先輩ですね、
はい、
1つ上の。どうですかひろみちゃんは。
私はそうですね、まあ、さっきのバレンタインデーの話とつながってしまうんですけど、うん、まあ、小学校5年6年ぐらいの時の男の子がまあ初恋って言っていいのかなと。
何が好きだったんだろうねその人
ね。ちょっと分かんないんですけど、でも
花
さんもそうだと思うんですけど、別に美人だから好きとか、う
ん、
かっこいいから好きっていうのは、ま
あ、いや俺は可愛いから好き。
嘘でしょ
いやいや全然そうでしょ。
え、じゃ気づいたら
気づいたら好きだったんだ。
そうそうそうそう、だからあ落ちたとかじゃないんですよ。
なるほどね。そういうのもあんのかもね。気づいたら気になってこうチラチラ見ちゃったりとか。
そういうことです。
青春な話ですね。
そうい
いね。だからスカルチョコさんもね、アバターだけじゃなく、
そうリアルにね、
リアルなね人でもね好きな人できてくるといいんじゃないかなって。まだ13歳だからね。でもいいね、こういうアバターで一回練習できるとかっていうのもいいのかもしれないね、これからの時代は。
うん、
マッチングアプリとかさ、ちゃんと健全に利用してる人たくさんいますし、
います
とってもいいと思います。今も出会いがないですから、コロナ禍っていうのもなってよりなくなってきてるらしいので。昔はだってほらダイヤル Q2 とかって怪しいのしかなかったからね。やばいのしかなかったですから昔は。
なるほど。
そういうの出会い系なんか、ね、テレクラみたいなさ、もう昼間から何を言わせるんだよ本当に。すいません世田谷の皆様。はい、次行きましょう。
はい、神奈川県、もうすぐ卒業さん、18歳女性の方からのもっち、もうすぐ児童養護施設を卒園して社会人として働くのですが、とても不安です。
うん、
花輪さんとひろみさん、こんな私にエールをくださいともっち。
なるほどね。あれ、ひろみちゃんも児童養護施設は18歳で卒園なんですか？
はい、私は違うんですけど、まあ、基本的には
そうだよね。
そうですね、18歳で。
やっぱりこれは不安ですよね。社会人として働くんですか。そう、でもすごいね、よかったね。ちゃんと就職先が決まって。
ひとまずおめでとうございます。
だから施設を出るっていうことは、我々は、僕とかは家庭を出るっていうね、18で、
はい、
親元離れて東京出てきましたけど、そういうのとやっぱり感覚って似てるんだろうね。
そうですね、まあ、あんまり変わんないのかなと思うんですけど、ただ家族でずっと生まれてから過ごして出てくっていうのとは、ちょっと色が違うのかなっていうのは、まあ個人的な意見になりますけど、早く出ていきたいなって思う年頃なんですよ。
あ、まあ、それは普通の家庭でもそうだよ。
そう、でいざ出ていきますってなった時はやっぱりその、まあ、羽ばたくっていう意味で、まあ、不安だったりとか、一緒ですよね。卒業する子供たちと一緒です、学校。
そっか、学校を2つ卒業するみたいな感覚なんだ。
そう
だからね、不安がないと逆にダメだと思いますからね。
そうですね。
あとは後ろいろんな大人の皆さんだって昔そうだったっていうのありますから、大丈夫だよ、
大丈夫、
もうすぐ卒業さん、
はい、ね、その不安も込めて今の私がいるんだって思えるようになるんで。
そうね、
はい、
ただ施設にもたまには帰ってあげてね、挨拶に行ってください。
そう、ね、私は挨拶に行かないけど、
ひろみちゃん行ってあげてたまには。はい、じゃあ次行きましょう。もっちお願いします。
はい、福岡県、気持ちは横綱さん、51歳、男性の方からのもっち。アーカイブを聞いてメッセージを送らせていただきました。
ありがとうございます。
大相撲のファンの花輪さん、応援している力士などいますかともっち。
いや嬉しいな、大相撲ファンの方なのかね。でもアーカイブ聞いてくれたんだね。
嬉しいですね。
この番組ラジオで聞き逃しても、日本児童養護施設財団のホームページでね、
はい、
この放送聞けますんで、ね、この放送も聞いていただきたいなって感じがしますけれどもね。
はい、もういっぱい話してるんでね。
そうですよ、
で花輪さんの、そうですね、その相撲ファン歴的
な、相撲ファン歴はもう小学校ぐらいからずっと好きなんで、相撲取りになりたかったんで俺。
そうなんですか。
そうですよ、だからもう相撲が大好きでしてね。
へ、
今注目はですね、若隆景。
若隆景
と若元春っていうね、これが2人は兄弟なんですよ。
おー、いいですね。
大関候補なんて言われてて、だから少し、若隆兄弟とか分かります？
ちょっと名前は聞いたかなぐらいですね。
アドベパパみたいだ、力士大態度って知らない？ジェネレーションギャップですね。バナナマンの日村さんがモノマネするさ、貴乃花わかんないか。
なるほど。
貴乃花、貴乃、若隆ブームっていうのが起きて、でその若隆ブーム以来のブームが来るんじゃないか。若隆景と若元春のこの二人の兄弟が、
はい、
大関横綱になっていったらなんていうのは言われてるんです。だからその二人は注目してますね。そう、
なるほど。
ね、他にもたくさん注目力士いますけどね。さあ、ということでございましてね、今日メッセージどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日番組でメッセージを紹介させていただきました、スカルチョコさん、もうすぐ卒業さん、そして気持ちは横綱さんには、オンエアもっちラジオウィズ花輪のオリジナルステッカーを、私花輪のサイン入りでプレゼントさせていただきます。
はい、番組ではあなたからのメッセージをとっても もお待ちしております、うん、番組の感想、そして特に子どものリスナーの皆さん、今どんなことに興味があるのかとか、どんなことが楽しいかをぜひ教えてください。メッセージは日本児童養護施設財団のホームページで受け付けています。ホームページの中にあるオンエアもっちーラジオウィズ花輪のところをクリックすると、お問い合わせフォームというバナーが出てきますので、そこから送ってください。
あなたからのメッセージお待ちしてます。
オンエアもっちーラジオ
ウィズ花輪。
現場職員が知っている真実。児童養護施設に入所する前の子どもたち、およそ7割が目を疑いたくなるような環境下で生活してきました。暴力的な虐待や精神的な虐待、育児放棄など、テレビやネットで報道されていることは氷山の一角です。全国にはおよそ600の児童養護施設があり、2歳から18歳の子どもたち3万人が生活しています。私たち現場職員は、子どもたちの声と職員の声を形にできるように活動をしています。今子どもたちが必要としているのは、あなたの支援です。ここならあなたの声が形となります。日本全国の児童養護施設を支援している日本児童養護施設財団。
さあ、 FM 世田谷オンエアもっちーラジオウィズ花はそろそろお別れの時間でございます、うん、なんかお知らせありますか。
日本児童養護施設財団の方からお知らせ失礼いたします、はい、施設を卒園する子どもたちに対してですね、うん、現金でのご支援をさせていただいております、うん、全国児童養護施設総合寄付サイトの本年度の寄付金締め切り日が近づいてまいりました、
はい、
本年度はですね、2月20日までに集まりました寄付金が全国の子どもたちに寄付されます。皆様からの温かいご寄付をお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
花輪さんは何かですか、は
い、まあ YouTube ぜひ皆様、まあ、花輪チャンネルというね、素晴らしいチャンネルやっておりますので、ぜひ見ていただきたいなって感じでございますかね。
はい、わかりました。
はい、若隆景3回言ってみて、じゃあ最後に
いきます。
お願いします。
若隆景、若隆景、わかった
はい、もういいや、わかったで、はい、お相手は花輪と
神場ひろみでした。この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りしました。